話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチコレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。さあ、今日から始まる新番組、映画の話をしよう。ナビゲーターを務めます FM いわき放送制作部の小野かな子です。はじめまして。初のレギュラー番組で緊張していますが、映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を1本選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。その深掘り解説を担当するのが FM いわき三与の
岩本浩司です。私去年ですね、36年間勤めました NHK を退職しまして、今 FM いわきにお世話になっています。
はい、お世話になっております。はい、岩本さんは NHK では週刊子どもニュースのお父さん、はい、それからラジオの NHK ジャーナルの解説キャスターなども務められてますよね。
そうですね、ずっとこうニュース解説をしてきたんですが、趣味がね、実は映画で好きな映画についてもこうコーナーを作ったりですとか、で、監督やキャストのインタビューを放送したりしていたんですね。
はい、例えばどんな方に？
日本で言いますと山田洋次監督、大御所ですよね。すごい。それから工藤官九郎さん、最近またねテレビで大ヒット飛ばしてますけれども、それからノンさんですとか広瀬すずさんといった方もいらっしゃいます。で、外国ですとスタンドバイミー、これも、ね、私のライフタイムベストの一つなんですが、そのロブライナー監督ですとか、バイオハザードシリーズのミラ・ジョボビッチさんのインタビューもしました。
え、英語でですか？
そうなんですけどね、ちょっと下手すぎまして、ミラ・ジョボビッチさんってウクライナ出身なんですよね。で、こうインタビューしているうちにだんだん同情してきてですね母国と違う言葉で喋るのって本当難しいよね、私も苦労したんだよねみたいなことをおっしゃっていただいて、私はこう安心しながら、インタビューを終わらして、ああよかったと思って放送が終わってネット見ますとね、よくあのレベルの英語でインタビューしようと思ったなとか書かれてですね本当にショックだったんですよね。
それひどいですね。
いや、でもしょうがないかなとも思ってるんですけどね
なるほど、は
い、
で今は、はい、テレビもネットもあって、しかもサブスクも結構当たり前な時代になってるじゃないですか。
はいはいはい、
どこででも映像に触れることってできると思うんですけども、なんで今ラジオそして映画なんでしょうか？
まずラジオでということなんですけれども、はい、これ最も古い放送形態であるわけですよね。でもものすごく大きな可能性を持ったメディアなんです。
はい、
アメリカではですね、ポッドキャストなどのこう音声メディアというのが、本当に大人気なんですね。先週公開されたゴーストバスターズシリーズの最新作、フローズンサマーという作品があるんですけれども、ここでもですね、実は前の作品から続いて主要な登場人物として出ている一人、あだ名はポッドキャストなんです。ポッドキャスト、これね、本当にいろんな情報を上げている男の子なんですけれども、そのくらいね、普通にみんなが聞いているメディア、音声メディア人気なんですね。で、私NHK で7年間ラジオ担当してきたんですが、はい、ニュースでこう論理的なことを伝えたりですとか、それからイメージを、こう膨らませてもらう、そういう時にねテレビ以上の威力を発揮するなっていうふうにずっと感じてきたんですね。で、ラジオっていうのはやっぱりこう映画のイマジネーションを膨らませる、そういうことをやってもらうにも最適のメディアじゃないかなっていうふうに思ってます。
私もそう思います。
はい、
そしてテレビやネットではなく、あえて映画にこだわる理由って何ですか？
これ映画の特徴って何だと思います？
映画の特徴、あんまり考えたことなかったですけど、
実は映画館という真っ暗な空間 で、で知らない人たちと一緒になって、で集中して見るっていうことなんですよね。
はい、
でその体験って実はすごく素晴らしくて、それを多くの人に味わっていただきたいなというふうに思ってるんです。
なるほど。
アクション、スリラー、ホラー、文芸映画、アニメ、本当にね、映画によって得られる体験というのは 違うんですけれども集中して真剣に見ること、で多くの知らない人たちと同じ空間で笑ったり泣いたり驚きを共有することによって、まあ、スマホやテレビで見るのとは違った経験ができるはずだというふうに信じているんです。うん、で今年のアカデミー賞で主要な賞を独占したオッペンハイマーという映画ありますよね。はい、そのクリストファー・ノーラン監督も言ってるんです。
お、
自分自身を忘れるほど没頭できる媒体、それが映画です。とてもパワフルで異なるさまざまな分野を取り入れることができる、人類が発明した中で最も訴求力がある媒体ですというふうに言ってるんですね。まあ、あの毎週末いわきの人たちにそんな体験をしてもらう、そのお手伝いができればいいなと思っています。
はい、私も一緒に頑張ります。
はい、頑張ってください。
はい、これから毎週週末に見てもらいたい映画を紹介していくわけなんですけども、はい、初回の今日取り上げる映画は
アイアンクローです。
アイアンクロー、アイアンクロー、鉄のなんかですよね。
あの直訳すると、うん、鉄の鍵爪、あの鳥とかの、ね、爪、鍵爪って言うんですけど、そのことなんですよ。
はいはいはい、
でも私たちの世代は鉄の爪というのはプロレス技だと知らない人はいないというぐらいなんですよ。
そうなんですか。
はい、
ちなみにどんな技ですか。
これね、あの顔面をわしづかみにしてこめかみのあたりこう締め付けていくと、こういう技なんですよ。
技としては単純、まあ単純ですよね。
でもこれがね痛いんですよ。
うわ、
私たちの世代の男子はですね、大体あのこの技を掛け合いっこして、でまあ、それをしなかった人はいないんじゃないかなと思うくらいなんですけれども、まあ映画はですね、そのアイアンクローという技を編み出したフリッツ・フォン・エリックというプロレスラーの一家を描いているんです。
フリッツ・フォン・エリック、
そうです、
有名なプロレスラー、
ものすごく有名です。あの日本にもよく来ていた悪役のレスラーなんですね、ヒールっていうね。で私たちのヒーローだったアントニオ猪木ですとかジャイアント馬場との激闘っていうのは今でもやっぱり覚えてます。でその息子たちもレスラーになったというのは、まあ、知ってはいたんですけれども、はい、この一家アメリカでは呪われた一家というふうに呼ばれていたんだそうです。
呪われた一家、
はい、
なんでそんな風に呼ばれるようになったんですかね。
まあ話すと長くなるんですけど、まあ、ちょっと少しずつ話していきましょうか。はい、あのフリッツ・フォン・エリックはですね、息子たちをプロレスラーに育て上げて史上最強の一家というのを目指していたんですが、うん、その息子たちを次々と亡くしていったんですね。そのため、まあ、呪われた一家というふうに呼ばれるようになったんです。
はい、
でこの作品の主人公はその次男ケビンという次男なんですが、これはですねハイスクールミュージカルというテレビシリーズでアメリカのアイドルになったザック・エフロンが演じてるんですね。
知ってます。
あ、知ってますか。
知ってます。吸い込まれそうな瞳の爽やかイケメン、
はい、そうなんです。もうイケメン相変わらず2枚目なんですが、うん、今度はですね体をバッキバキに鍛え上げて、本当に本物のプロレスラーにしか見えない、そういう役作りをしてるんですね。でこう息子たちを厳しく鍛え上げる父親にこう逆らうことなく、うん、で弟たちの面倒というのもまめに見る、で兄弟のまとめ役を買って出る不器用だけど温かいそのケビンという役を繊細な表情で演じてるんです。でさらにですね、味のある演技が見られるのは弟たちがデビューした後なんですね。実は弟たちはですねケビンより花があったということで人気が出ましてね、で父親の期待も向こうに移っちゃう、弟たちに移っちゃうんですよ。で嫉妬に駆られる、嫉妬に駆られるんだけどその気持ちを抑え込む、そのね弟のサポートに回るこの表情がまたね素敵なんですよね。
すごいいい人ですね。
いいやつでしょ、うん、あのすごくいい人間だなっていうのは本当ににじみ出る、うん、それがやっぱり人物造形の素晴らしさだと思うんですけれども、うんうん、まあ、当初はですねアカデミー賞の候補になるんじゃないかというふうに噂されたくらいですね、
うん、
3人の息子をプロレスラーとして活躍して、はい、で次男じゃなくて三男のデビッドが一家の念願であった世界ヘビー級タイトルマッチに挑戦するという日が来る、もうこれ本当順風満帆に見えますよね、
うん、
そうしたある日思いがけない電話がかかってくるんです、
う
ん、なんとデビッド巡業先の日本で死亡してしまうんです。で悲しみに包まれている家族、でも父親はですねその悲しみを乗り越えて前に進むように叱咤激励するんですよね、うんうん、で 四男のケリーがこれタイトルマッチに結局挑戦して勝つ、うん、で念願のチャンピオンベルトを手にする。でもそこで映画が終わるわけではないんです。
嫌な予感しかしないですけど、そうなんですね、まだなんかあるんですね。
そうなんです、あのケリーがですね、はい、チャンピオンベルトを取ったケリーが事故で片足を失ってしまうんですね。
なんと
でその事故があったために、はい、ミュージシャンを目指していた五男、この五男もレスラーの道を歩まされてしまうことになるんですが、まあ、あの五男はですね試合中の怪我がきっかけで、はい、最終的に自殺してしまうんですよね。一方で片足を失った四男のケリー、これも本当にねすごく痛いんですよ。義足つけてそれでも復帰するんですよ。義足つけてプロレスするなんて本当痛いと思うんですよね。考えられないですよね。でもそれでも頑張って復帰をした。ところがですね痛くてたまんない、だから鎮静剤を飲みますよね。鎮静剤を飲んだらどんどんどんどん副作用で鎮静剤から離れなくなる、うん、離れられなくなって最終的にはやっぱり命を絶ってしまうんですね。
あ、なんか本当に呪われた一家ですね。
そうなんですよね、はい、あの長男早くに亡くなっていますので兄弟で唯一生き残ったのは、まあ、次男のケビンだけということになります。はい、でそうなってからケビンようやく父親と対決することになるというストーリーなんですね。
そう動く、
はい、で先ほど話したケビン役のザック・エフロンの抑えた演技、これもいいんですが、うん、圧倒的に迫力のあるプロレスシーン、これも大きな見どころなんです。
うんでしょうね。
あの監督のショーン・ダーキンはですね小さな頃からのプロレスファンということで、はい、ほとんどのシーンはですね体鍛えまくった役者たちがリアルに演じてるんですね。で、まあ、往年のファンなら誰でも知ってるチャボゲレロという、ね、レスラーいたんですけど、その息子さんのチャボゲレロジュニアがプロレスシーンを監修していてね、さすがの出来栄えになってるんですね。で、まあ、みんなが懐かしいいろんなレスラーの名前も出てくるので私たちの世代も楽しめると思います。
はい、
あの私実は学生時代ですねあのちょっとプロレスやってたんですけれども
、今の岩本さんからはあの正直全然想像できない。
そうですか。
全然想像できないです。
唯一あの、スープレックスなんかやって、はい、あのジャーマンスープレックスホールドでこうホールを取ったりしてたんですけれどもこれはいや本当首鍛えて本当大変だったんですけれども、
今すごくスラッとされてるので、
いやいやそれはねもう確かにねプロレスっていうのは小的な面があるっていうのはね本当あるんですが、むっちゃくちゃに体を鍛えてないと、うん、ちょっとねすぐにダメになっちゃう、うん、
危険ですよね。
危険なんです、はい、でそれをね本当に迫力あるシーンで実現した役者たちが脱帽したなっていうところなんですね。でショーン・ダーキン監督なんですがこの人3作目、1作目マーサあるいはマーシー目で、あと不都合な理想の夫婦というのを監督してるんですが、これ2作ともね人間心理の深淵をこう描いたということで高い評価を受けているんですね。で今回もケビンをはじめとする家族の複雑な心理、これをですね見事に描いた人間ドラマ、本当にいい作品です。
今日ご紹介したアイアンクロー、まあ、プロレス好きもあとは2枚目俳優さんが好きっていう方も、うん、もちろん映画好きという方も見る人によっていろいろな楽しみ方ができる見応えのある映画かなと私は感じました。
はい、その通りです。
はい、岩本さん太鼓判押せますか？
もちろん太鼓判です。
イエーイ、太鼓判いただきました。ぜひこの週末にご覧ください。アイアンクローはポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレシネマズいわき小名浜ホームページをご確認ください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
映画の話をしよう、この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。